こんにちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださってどうもありがとうございます。今日は愛の感じられない生活はもう嫌というあなたへというテーマでお話をしていこうと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、よその家庭を見て羨ましがることになるなんて、隣の芝生はね青く見えるって言うけれど、うちは最近芝生も生えない凍土、冷たい土ですね、はい、のように、本当にひんやりした空気が漂ってるんですと。はい、そういうことなんですね。で、夫の愛も自分の愛も感じられず虚しい気持ちを抱えているあなたへのメッセージになります。はい、でね、どうして私のうちだけこんな風なんだろうって、あるアラフォー女性のA さんがね、ため息をつく日々にうんざりしてたんですよ、うん、で、旦那も子供も自分のことしか考えてないし、私のことなんて家政婦くらいにしか思っていないんじゃないかなんてね、寂しいひらめきにがっくりしたり、うん、そんなね、ため息の毎日を過ごしていたらね、もうだんだん腰が痛くなってしまったりとか、夜あまり眠れなくなってしまったりとか、顔の表情がもうなんかこう能面のように固まったまま動かなくなってしまったりとか、どんどん体の調子が悪くなってってしまったんだそうですね。まあ、もちろん心と体はつながっていますから、あまりにもね、心がすさんでしまうと体もね、悲鳴を上げてしまうんですよね。はい、ということで今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目が愛を感じたいのに感じられない理由、そして2つ目が欲しいものがあります、そして最後に暮らしに愛を感じる方法、こんな感じで進めていきたいと思います。で、今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはスタンド FM この配信の概要欄のリンクから読んでみてください。では早速1つ目の愛を感じたいのに感じられない理由についてお話を入っていきたいと思います。はい、で、実はですね、この A さんなんですけれどね、旦那さんのちょっと横暴なものの言い方にも怯えていたんだ。だから旦那さんが何か言ってくると思わず身をすくめてしまうようになっていたので、当然夫婦間の会話も少なくなっていっていたんだそうですね。そして、痛む腰を抱えて、なかなか眠れない睡眠不足の日々の中ね、なんかこう家事をしていると突然虚しさが襲ってきたりしてたんですけれど、息子さんとねお話をしたりすることで少しはこう気が紛れていました。で、だけどね、あまりにも A さんが愚痴っぽかったりとか表情が暗かったりしたもんだから、息子さんもねだんだんこうあんまり喋ってくれなくなってしまったんだそうです、うん、で、こうなってくるとね、 A さんはどんどん孤独感を感じて、自分のことを責めて何にも変わらない家庭に対してこう絶望感を感じずにはいられないっていう状態になってしまったんですね、うん、ただね、私 A さんのお話をお伺いしていて疑問に感じたことがたくさんあったんですよ、うん、A さんはね当たり前にしていることばかりだったんだけれど、私にはね、なんでこんなに一人で A さん全部抱えてしまったんだろうっていうものがね多すぎたんですね。で、私とのセッションの中で一つ一つこうお伺いをしていくとね、見えてきたものがありました。うん、で、 A さんもまさかそんなことがこの暮らしの源になっていたなんてって驚かれたようなんですね、はい、で、2つ目の欲しいものがありますということについてお話を進めていきますけれど、A さんがね本当に望んでいた暮らしっていうのはたわいもないものだったんですよ、うん、どこの家庭にもあるような、食事の時にみんなで今日あったことを話したり、しながら食べることっていうのもね、そのうちの一つだったんですね。だけどそれが叶わないっていうことなんですよね。無言の食卓、バラバラの食事時間、ただ作ってただ片付けるっていう毎日、美味しいともまずいとも言わないそんな家族ね、どうしてこんな風になっちゃったんだろうってね、 A さんは悲しくなったんですね。でもなんとびっくり、その原因は A さんが作り出してたんですね、うん、っていうのも、A さんはものすごく頑張り屋さんで、腰が痛くても家事全般は全部 A さんが背負ってたんです。で、お伺いしたんです私。そんなに体が痛いのに家族が何にも しないっていうことはって、うん、A さんはえっていう感じだったけれど、あの A さんの痛みね、もしかすると大したことないって思われてるんじゃないかしらって、家族のみんながね、うん、大してあの痛くないって思われてるんじゃないかしらって私が言うと、あの A さんがね、そんなことないです、ものすごく痛いですっておっしゃるんですよ、うん、だからそれ家族に言いましたか、本当に大変そうに言ってますか、今あの腰が痛くて大変だと思っている家事を家族にお願いしたことありますかって、一つ一つゆっくりお伺いすると、あの A さんの答えは全部ノーだったんですね、うん、だからあのもうすぐにでもお願いしてくださいね、こんな風にお願いすれば決して悪い結果にはならないですよってお伝えしたところ、そうか、頼っていいんだ、甘えていいんだ、お願いしていいんだって気づかれたわけですよ、うん、であの私とのセッションの後ね、 A さんはあのゴミ出しとお風呂掃除を、うん、すぐに旦那さんと息子さんにお願いしたんだそうです。これね、言い方によっては怪訝な顔をされることなんだけど、普段の A さんのご家族のご様子をちょっとお伺いしながら、あのお願いの仕方をねお伝えしたんですよ、セッションの時にね、うん、でその後あの実際に A さんが家族の方にお願いしたわけなんだけど、あのお願いされた2人、旦那さんと息子さん、うん、いやそうでしたかって後日お伺いしたらですね、いいえ全然、ものすごくよくやってくれてますという答えが返ってきたんですね。そして A さん、もっと早くお願いすればよかったって笑っておっしゃってました、うん、でそしてその後なんだけれど、なんとびっくり、腰痛が軽減して、あの睡眠の方もねまとまって眠れるようになっていったっていうことでした、はい、で最後に暮らしに愛を感じる方法っていうことについてお伝えをして今日の配信締めくくっていこうと思うんですけれど、あの暮らしに愛を感じる方法っていうのはいくつもあると思いますし、一人一人、まあ、その感じ方もね異なるとは思うんだけれど、あのどなたにも言えることは、その暮らしに愛を感じるっていうのは、あの他でもない自分だっていうことですね、うん、他人や、まあ、他の家族がどんなに愛を感じていてもですね、自分自身が愛を感じられていなかったら、それは自分に対して愛情が欠落しているっていうことになります。はい、またあまりにも自分に厳しくしすぎていると、自分への愛の注ぎ方が弱くて満たされない気持ちを抱えてしまいやすいんですね。で先ほど挙げたこうお話をした A さんなんですけれど、あの実は家族がいるとくつろげないっていう悩みも持っていらっしゃったんですけど、あの今ではね家族がいてもソファーでお昼寝ができるほどになりました、はい、まあ、これねやろうと思えばあの誰でもできると思うんですけれど、あの肝心なのはね、罪悪感なくできているかどうかっていうのが大事なんですよ、うん、でこの、まあ、そばに転がったのはできたんだけど、罪悪感持ってたらくつろげないんですよね、うん、だから、まあ、自分に愛を注ぐっていうのは自分を甘やかすっていうのも あるけれど、ちょっとねそれとはニュアンスが違っていて、自分で自分を緩めたり励ましたりできるっていうことなんですね。で自分の感情をコントロールするんではなくて、自分の感情を受け入れて、その上で行動をコントロールしていけるっていうことなんです。でそれが楽に緩く生きていくためには本当に大事なパワーになっていくんですね。で自分の心は自分でしか感じることができませんよね。体の痛みも心の痛みも自分しか感じられません。だからこそ助けが必要な時には言葉が必要で、それを伝える努力ももちろん必要なんです。であなたが愛を注いでいる家族なら、あなたが弱った時に心に素直に従って気持ちを伝えれば、それに呼応して愛を注いでくれると思うんですよ、 A さんのようにね、うん、で A さんが愛の感じられない家庭だと思っていた我が家が、実は愛にあふれていたっていうことに気づけたのは、あの真実の声をね A さんの体の中から発することができてからでした。はい、ということで今日は愛の感じられない生活はもう嫌というあなたへ ということについてお話をしてきました。はい、今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこの配信スタンド FM のですね、配信の概要欄のリンクから読んでみてください。会話が凍りついてしまった我が家でも雪解け水のように溶けていくのかな、ね、愛のある家庭を取り戻したいなというあなたはご相談ください。ご相談はこの配信スタンド FM のリンクですね、概要欄のリンクから、受付をしています。そしてね、毎週金曜日はメルマガを発行してるんですけれども、悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートがみるみる透明度アップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。結婚していてもしていなくても、恋愛していてもこれから恋愛する予定の方もですね、ヒントがたくさん詰まったメルマガですので、気になったら登録してみてください。バックナンバーが読めないメルマガですのでね、ピンときた時にどうぞ、はい、配信の概要欄から受付しています。ということで今日も最後までお聞きくださってありがとうございました。それではまた、さようなら。